魅力を知ろう、知るかグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月はぜひ行っていただきたい場所ということで、おいでよ地場さん久留米をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、地場さん久留米の業務課で課長をしている増村千夏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ね、地場さん久留米の第2回目になります。で、2回目はねテーマが2つありまして、久留米と日本酒の話、久留米とラーメンの話という2つのテーマで、お送りします。まずですね、久留米といえば昔から城島町、水間町などで多くの酒蔵が軒を連ねておりまして、東の灘、西の城島と言われています。そうですよね。
はい、現在久留米市は12軒の造り酒屋を数えまして、城島地域は京都市、神戸市と並び日本の三大酒どころと呼ばれています。筑後地方は筑後川の良質な水や筑後平野で収穫されるお米に恵まれまして、船での輸送ができたことから江戸時代より酒造りの条件が揃っておりました。
うん、そうですよね。で、前にもですね、この番組で酒蔵とかお酒の、ね、お話が出まして、まあ、その時はですね、酒蔵の社長さんが話してくださったんですけれども、筑後川とかその支流ですね、この一帯は酒蔵が非常に多いと。で、その訳をお聞きしますとですね、これこれこうで筑後の酒が美味しいんですよとお聞きしました。で、今回は改めてね、またお聞きしていきたいと思います。
はい、筑後川の水は軟水、柔らかい水と書いて軟水で、すっきりとした優しいお酒になると言われております。当初は灘の酒造りの技術を学んだんですけれど、灘の水質はカルシウムやマグネシウムが多い硬水、硬い水で硬水だったため、同じような味にはならなかったそうです。ですので筑後川の水質を生かした研究を行い、今の味にたどり着いたというわけです。
ですね、はい。そんなことで、この地域美味しいお酒が取れるようになりましたというね。で、この筑後の地方ですね、お酒造りの皆さん、やっぱりチャレンジ精神もあって、負けないように美味しいお酒を作ろうということで、そういうチャレンジ精神今日まで受け継がれていて、あるということですね。で、お酒のイベントとかそんなのもなさっているというふうに聞いてますけれども、今までどんなイベントをされてこられましたでしょう
か。はい、2011年の九州新幹線の開通によりまして、久留米市の中心部でもお酒を楽しんでいただこうと、筑後酒フェスタというイベントを開催しております。2017年と2018年は台風襲来で、また2020年と2021年はコロナ禍で中止になってしまいました。私たちも昔の人たちを見習って不撓不屈の精神で次回のイベントに備えたいと思っております。
本当ですね。まあ、せっかくの、ね、イベントもなかなかお天気とかですね、そういうコロナとかにはなかなか勝てなかったということなんだけれども、お酒が好きな皆さんですね、楽しみにしてらっしゃいますので、ぜひ次回の開催よろしくお願いします。で、普段はですね、どんな感じでお酒販売されていますか。
はい、お酒コーナーはお土産やプレゼントにおすすめの4合瓶を中心に、久留米地域の酒蔵のお酒を取り揃えております。今はご自宅でお酒を飲まれる方が増えたので、6月に 300ml の飲みやすいサイズで3本セットや5本セットを販売したところ、父の日のプレゼントに購入される方が多かったところです。おまかせセットで組み合わせをすることもありますし、お客様がお酒の特徴をじっくり見比べて好きなセットを作られるということもありました。遠方にお住まいの方には会う機会が減っているので、2月のバレンタインデーに合わせてお酒を送るのもいいんじゃないかと思ってます。
なんか地場さんならではのセットものっていうのはなかなかこう魅力的ですよね。いろんなお酒をこう楽しんで選んでね、買えるのもいいのかなと思いました。続いてはラーメンのお話になります。
はい、豚骨ラーメン発祥の地がここ久留米と言われております。2011年に公開された映画ラーメン侍はその時のエピソードを参考にして作られております。渡辺大さんが主演だったんですけれど、あの渡辺健さんの息子さんですね。
そうですね、
はいはい、とってもかっこいいんですけれど私は湯気が立ち上るラーメンが美味しそうで映画を見ながらお腹が鳴るのをぐっと我慢したところです。
花より団子みたいな、
はい、
あの私もねその映画あの拝見したんですけど、あの久留米の市内でロケがありましてね、随所でありまして、あいつも あの見てる風景がこうスクリーンの中からこう出てくるっていうのは、まあ、不思議というか、なんかこうウキウキしたあの楽しい気分になりました。特にですね、池町川沿いに屋台が出たシーンというのがえらい印象的でしたね。
はい、本場の屋台で食べるのが一番なんですけれど、地場産久留米ではお気軽に家庭で作れるお土産用のラーメンを販売しています。同じ豚骨ラーメンでもそれぞれのお店の味があるので食べ比べをしてみるのもおすすめです。一番の売れ筋は大砲ラーメン、スープの種類が普通ラーメンと昔ラーメンがあります。福岡を離れて暮らすご家族の方に送っても喜ばれるかと思います。
あ、いいですよね。私もねよく食しますけども、あの再現度もなかなか高くてですね、お店のに近い、とても美味しいと思います。で、どれぐらいこれラーメンってあの種類あるんですか。
はい、現在は10種類ほどなんですが、大砲ラーメンの他に辰野屋ラーメン、あと久留米大学ラーメン、久留米が一番などお土産ラーメンが充実しております。久留米っ子ラーメンというそろばん踊りのイラストが印象的なパッケージのラーメンがあるんですけれど、スープもそこまでこってりしていないので食べやすいラーメンとなっております。
あ、そうですよね。あの豚骨ラーメンでも豚骨という言葉の響きでね、なんか濃厚なですね、しっかりしたあの香りとか味、こってり系っていうふうに思われがちなんですけど、実際のあの久留米ラーメンは案外これはあっさりしてるんですよね。
そうですね、それはどちらかというと博多ラーメンの方がこってりしておりまして、はい、久留米の豚骨ラーメンはラードやあと背脂を使わない店が多くて比較的あっさりしているんですね。ぜひ違いを楽しみながら食べ比べてみてください。自分好みの久留米ラーメンを見つけるのも楽しみの一つだと思います。ちなみにふるさと納税などで申し込まれるのも豚骨ラーメンの詰め合わせが大変人気があります。
なかなかあのこの詰め合わせというのはやっぱ地場産久留米ならではですよね。いろんなのをね詰め合わせて買えたり楽しめたりするといいかなと思いました。豚骨ラーメンを食べる楽しみがですねますます増えてきた気がします。地場産久留米の増村さん、興味深いお話をありがとうございました。地場産久留米の場所、それからお得な情報につきましては詳しくは地場産久留米で検索をしてホームページをご覧ください。次回は久留米かすりの話、久留米と蘭台漆器の話をテーマにお聞きします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。